制度。市民税担当よりお知らせ。公的年金からの住民税特別徴収、年金の支給額からの転引き、対象者の方へ。昨年度から引き続き公的年金からの特別徴収対象者の方、および4月1日までに65歳になられた方で、新たに公的年金から特別徴収となる対象者の方は、10月より住民税の特別徴収、本徴収が始まります。本徴収の税額と来年4月からの仮徴収の税額は、6月にお送りしました納税通知書の市民税、府民税納付明細をご確認ください。所得税、税務署の確定申告書を提出されなかった年金所得者の方へ、平成23年分の確定申告から公的年金などに関わる雑所得を有する方で、公的年金などの収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金などに関わる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税について確定申告を提出する必要がなくなりました。ただし、所得税の還付を受けようとする方は、確定申告が必要です。この場合であっても、市民税・府民税の申告書を提出することによって、住民税の扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの所得控除を受けることができます。市民税・府民税の申告がまだの方は、ご相談ください。先の父は、夫人の父、後の父は、夫。に、該当される年金所得者の申告手続きの簡素化。控除対象となる年金所得者について、日本年金機構などへ提出される扶養親族等申告書において、の申告をしていただく必要があります。扶養親族等申告書は、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方に送付。なお、扶養親族等申告書の提出時に、の記載を漏らしてしまった場合は、税務署への確定申告、または羽曳野市への市民税・府民税の申告による手続きが必要となる場合があります。家父の要件。家父とは、受給者本人、女性が原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。1. 夫と死別し、もしくは離婚した後、婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人、または生計を同じくする子がいる人です。この場合の子は、年間所得が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。2. 夫と死別した後、婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない人で、受給者本人の所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。特別家父の要件。家父に該当する方が、次の要件のすべてを満たすときは、特別家父に該当します。1. 夫と死別し、または離婚した後、婚姻をしていない人や、夫の生死が明らかでない人。2. 扶養親族である子がいる人。3. 受給者本人の所得金額が500万円以下であること。家父の要件。家父とは、受給者本人、男性が原則としてその年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。1. 妻と死別し、もしくは離婚した後、婚姻をしていない人や、妻の生死が明らかでない人。2. 生計を同じくする子がいる人。この場合の子は年間所得が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。3. 受給者本人の所得金額が500万円以下であること。問い合わせ、税務課、市民税担当、電話、市役所内線、1520-1530-1580。国民健康保険被保険者証の更新について。羽曳野市国民健康保険被保険者証の有効期限は、毎年10月末日となっています。10月中頃から順次、新しい被保険者証を簡易書留郵便でお届けいたします。新しい被保険者証が届きましたら、記載内容をご確認ください。新しい被保険者証は、11月1日からご利用いただけます。10月31日までは、旧被保険者証をご利用ください。なお、納付相談、その他手続きが必要な方については、窓口交付となります。有効期限について、平成26年10月末日までに、満75歳の誕生日を迎えられる方や、退職者医療制度の対象年齢、満65歳の誕生日までにより、退職者医療から一般に変更になる方の被保険者証の有効期限は、あらかじめ変更となる日の前日までとなります。被保険者証が届きましたら、一度有効期限をお確かめください。問い合わせ、保険年金課、電話、市役所内線、1740-1760、国民健康保険、後期高齢者医療、日曜窓口、夜間窓口。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付相談について、日曜窓口、夜間窓口を開設します。ぜひご利用ください。日曜窓口、日時、10月20日日曜、10時から15時、場所、支所。10月27日日曜、10時から15時、市役所本庁1階、保険年金課3番窓口。夜間窓口、日時、10月17日木曜、18時から20時、10月29日火曜、18時から20時、場所、いずれも市役所本庁1階、保険年金課3番窓口。問い合わせ、保険年金課、電話、市役所内線、1740-1750-1751-1760。会社を退職されたとき、会社を退職された後、国保に加入するには、加入届が必要です。14日以内。社会保険などの被用者保険を任意継続加入された後、国保に加入される場合も同じです。加入手続きをお忘れにならないようにしてください。失業時点で65歳未満の方で、倒産、解雇などによる離職、特定受給資格者や雇い止めなどによる離職、特定理由離職者をされた方は、届出により、国民健康保険料が軽減されます。詳しい内容は、市役所保険年金課までお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話、市役所内線、1740-1760。退職医療制度について、会社などを退職して、年金、厚生年金、共済年金、受けることができる65歳未満の方とその家族、扶養家族は退職者医療制度で医療を受けることになります。対象、1、65歳未満で国保に加入している方、2、年金、厚生年金、共済年金を受けることができる方で、その加入期間が20年以上、もしくは 40歳以降10年以上の方。医療機関では退職と記載された国民健康保険非保険者証で受診していただけます。先の内容に該当している方で、一般と記載された非保険者証をお持ちの方は届け出が必要となります。医療費の自己負担割合、保険料のご負担は一般の国保と同様です。問い合わせ、保険年金課、電話、市役所内線1740-1760、ひとり親家庭医療証、桃色をお持ちの方へ。現在お持ちの医療証の有効期限は10月31日となっています。引き続き資格のある方には、10月末に新しい医療証、水色をお送りしますので、11月1日以降は新しい医療証をお使いください。障害者医療証、オレンジ色をお持ちの方へ。現在お持ちの医療証の有効期限は10月31日となっています。引き続き資格のある方には、10月末に新しい医療証、うぐいす色をお送りしますので、11月1日以降は新しい医療証をお使いください。問い合わせ、保険年金課、電話、市役所、内線1330。